はようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ830。このコーナーは今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
ゴールデンウィーク明けましたね。
明けちゃいましたね。
なんかまだシャキッと体がしてませんね。
はい、なんとなく目が開きづらい感じがありますがいや、
なんとなくこううーんっていうこう背伸びしたくなるような気持ちですよ。
ちょっと今日曇り空っていうのも、ね、あるよね、あるかもしれないですね。
をかけて、はい、そんなこのラジオ日経虎ノ門のね、うん、第2スタジオから今お届けしてますけど、先ほどラジオ日経に入った新入社員の鈴木さんから、はい、名刺交換をさせてくださいって感じでね、はい、フレッシュな気持ちになりましたね。
うん、
ちょ若干僕ねよく見てたんですけど、手がこう震え気味な感じで、よろしくお願いしますみたいな感じで、
はい、
爽やかでいいですね。
いいですね。でも4月に入社されて今5月9日ですから、まあ、1ヶ月経って、
まあ、いろんな研修とかしてたんじゃないですか。
は
い、
お休み挟んで今日またねちょっと新たな気持ちで
ですよね。もうなんかやっぱりこう、うん、そんななんかね、菊野さんのね名刺交換もみたいなね、
はい、
いろいろ多分彼もドキドキしながら渡したんでしょうけど、そんなドキドキした気持ちで僕もうん十年前、
はい、
経験したなっていうふうに思いながら、はい、いろんな方に名刺交換をさせていただいて、うん、頑張りますみたいなことを言った記憶が蘇ってきましたけど、
はい、
あれからいろいろとあって社会ってこうだなとかですねいろんなですね会社ってこうだなとかいろんな愚痴を言ったりして早、数十年、はい、でもういい50近いか50歳になってきてですね、うん、もう、経ってくるとどんどんどんどん心はいろんなこう大人になっていくんですけど、最初のフレッシュな気持ちを忘れずにね、はい、ゴールデンウィーク明けたから一発目だからちょうどなんかね、うん、あんな気持ちで今週も頑張ろうと思いましたね僕は。
そうですね、切り替えてちょっとあの初心を思い出して緊張してきましたが、
はい、緊張しましたか、
はい、
なので、まあ、今週から、ね、新しい週が始まるので爽やかな気持ちでいきましょう、
はい、それでは8時49分までよろしくお付き合いください。
料理の音を聞くとお腹が空く。子供の笑い声を聞くと笑顔になる。泣き声を聞くとハラハラ心配してしまう。魂のこもった歌声を聞くと震えるほど感動する。応援の声を聞くと力がふつふつみなぎってくる。世界を広げる音がある。さあラジコをつけて音に心を傾けよう。スマホや PC から無料でラジオが聴けるラジコ。
相対的未来情報発信番組ソーミラ、スペックホルダー大野さん、日本能力協会総合研究所の菊池さんとお送りしています。
私が気になるビジネスニュースや最新データを各分野のスペシャリストをゲストに招いて詳しく解説します。
国内外の最新ビジネストレンドをいち早くキャッチアップ、
じっくり深掘りする実践型ビジネス情報番組です。
今後の生活や投資にも役立つビジネスの今を伝えます。
ラジオ日経第一、毎週月曜日午後8時20分からはソーミラ、お楽しみに。
時刻は8時34分を回ったところです。それでは5月9日から15日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日9日月曜日です。ロシアでは第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日を迎えます。首都モスクワにある赤の広場では記念式典が開かれ、軍事パレードやプーチン大統領による演説が行われます。その演説での戦況の説明が焦点となります。
はい、まあ、世界中が注目をしているこうプーチン大統領のが発言するということで説明するということなんですけど、まあ、長期化してますよねウクライナ情勢ね、うん、まあ、様々な影響がこう世界中に出てきているということですが、まあ、とにかく、まあまあ、いろんな意味でのこう何らかのまあターニングポイントになる可能性がある5月9日になりそうだという、まあ、今日ですよね、この後、はい、あと何時間後ということですが、まあ、とにかく、まあ、僕は、地政学とかそういう専門家じゃないので深い解説はしませんが、とにかく早く終わってくれと、うん、いや、まあ、その一言につけるんじゃないかなと、多分日本国民の全員がもうとにかく早く終わってくれよと、まあ、それだけを期待してるかなというふうに思いますね。
変わって10日火曜日です。国内では3月の全世帯家計調査消費支出が発表されます。
後で解説を少しします。
同じ日、韓国ではユン・ソギョル次期大統領による新しい政権が発足します。保守系のユン氏は対日関係重視の姿勢を示しており、戦後最悪とまで言われている日韓関係が改善していくのか、今後の日本政府の対応も含めて注目されます。11日水曜日です。中国では4月の消費者物価指数が発表されます。新型コロナの再拡大や国際的な原材料価格の上昇を受けて、前の年と比べてプラス 1.5% だった3月実績を上回るとみられます。同じ日、アメリカでも4月の消費者物価指数が発表されます。価格変動の大きい食品とエネルギー価格を除いた指数は、前の年と比べてプラス 6.5% だった3月実績を下回るものとみられます。先月末に発表された3月の個人消費支出物価指数で、食品とエネルギー価格を除いた指数の上げ幅が前回実績を下回っており、インフレペースが一服したと判断されるのか、消費者物価指数にも注目が集まります。
前回かな、先々週かなにも少し解説したような気がしますが、アメリカのインフレのペースが落ちてきているのかもねというような解説をしたような記憶がありますが、この数字も、今回の予測でも若干下回りそうな感じの数字、今一服感が出てきた感の数字が出る予測になっているということですが、
はい、
とはいえですね、プラス 6.5% ですので、8とか9とかみたいなところからは多少落ちるペースが一服感はあるんだけれども、日本をはじめとした他の国に比べるとまだ高い数字であることは事実というところは押さえておいていいんじゃないかなというように思いますね。この間5月の3日4日 FOMC のところで 0.5% の利上げを発表ということでしたが、
はい、
あの時 0.75 になるかなっていう発言も出るのかなということでしたが、基本的にはあんまりこう明確には出なかったということもありですね、
うん、
どうもこのあたりの数字もうちょっと追いかけていく必要があるのではないかなというように思いますね。
はい、12日木曜日です。国内では先月末に開催された日銀金融政策決定会合の主な意見が公表されます。この会合では現在の大規模緩和策の継続が決定されましたが、物価上昇について政策委員からどのような指摘がなされたのか注目されます。
これちょっと注目したいですよね、
はい、
もういろんな数字を見てるとですね、確かにインフレ基調にあるような雰囲気のことも日本にはあるんだけれども、いろんな数字を見てると、そうでもなさそうな数字も結構あるというような中で、おそらくですね、ちょっとこれ開いてみないと分からないけれども、それほど意見が割れてですね、現在の政策が決定されたとは思えないですね。多分一致、多くの方々、多くの委員の一致で、多分継続が決まったんじゃないかなと僕は予測してますけれども、これがですね、もしかするとですね、若干割れていたというふうになればですね、少しいろんな見方を変えなければいけないんじゃないかなというふうに思いますので、こう意見の割れ加減を、注目して見てみたいなと思いますね、
はい、12日木曜日、同じ日、国内では4月の景気ウォッチャー調査が発表されます。このうち景気の現状を判断する指数は、飲食など家計動向関連を中心に2ヶ月続けて前の月を上回り、節目の50ポイントを4ヶ月ぶりに回復するものとみられます。
予測51程度ですから、回復と
言っていいのか、
といいものかちょっと戻ったかぐらいな感じの雰囲気ですかね、
はい、13日金曜日です。今週は国内企業の決算発表のピークを迎えますが、この日だけでおよそ1200社が決算を発表します。ウクライナ危機や中国のロックダウンによる影響など不透明要因が多く、今期の業績見通しによっては日経平均株価などにも影響を及ぼす可能性があり、注意が必要です。
これはおそらく、多くの企業は、引けた後3時とか3時半、3時半とかに発表する、はい、通例そんな感じですけれども、そうすると、この13日金曜日の、日経平均というか株価ではなく、その翌週の頭
16日
か、ちょうどこの1週間後ですよね、
はい、
の、株価にも影響が出るかもしれないということですが、まあ、どれぐらい、まあ、織り込み済みのところがあるのか、それともそれとずれたような、まあ業績予測の変更、見通しの変更とか、まあ、下方修正とか、まあ、そういうのがあればですね、まあ下がる可能性もあります。逆に上がるポジティブな要素もあってもしかるべきだと思いますので、まあ、これはちょっと注目ですが、まあ、下がる可能性よりも、まあ、上がる可能性の企業も結構あるようなので、
はい、
まあ、この辺ちょっと、まあ注意して見ておきたいなと思いますね、
はい、13日金曜日同じ日、国内では高齢ドライバーの事故対策として運転技能検査の導入と安全運転サポート車限定免許の創設といった新しい制度が始まります。免許の自主返納の件数が減ってきている中で、高齢ドライバーの事故撲滅に向けたさらなる取り組みが期待されます。
80過ぎて僕の父親もですね、80を、機にですね免許返納してましたけどね。僕の、父は比較的こう、なんていうか、この日にこうしようって言ったりするタイプだったので、
うんうん、
80歳の誕生日の日に返納するぞと決めてその日に返納してましたけど、もう子供から見てもまあそれで一安心っていう感じだけど、多分いろんなね、リスナーの方々のね、お父様で80、70代後半とか80代の方々、ちょっと心配みたいなこともいらっしゃると思います。うん、ただ一方で、これ自主返納を件数が減ってきてる背景には、地方とかですね、郊外の足としてですね、こう使っていらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
皆さんがね。
うん、
それに対してじゃあ返した後にじゃあ何かこう例えば地域ちっちゃいコミュニティバスとかですね、
はい、
まあ、増やしてきてますけれども、まああいうのが充実されてこないとやはり車がないと何にもできないんだよみたいなことを言われるおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃると思いますので、まあ、その辺と合わさった制度になっていただくことを強く求めたいなと思いますし、逆にそういうものをもっともっとですね活用できるような社会になっていくことを期待したいなと思いますね。
はい。13日金曜日同じ日、アメリカでは5月のミシガン大学消費者信頼感指数が発表されます。アメリカの今後の利上げペースが加速するかどうかを占う上で発表される各指標のうち長期での期待インフレ率も注目されます。
まあ、長期ドルが高くなりそうかみたいなところですよね、長期でね、
はい、はい、変わって15日日曜日です。沖縄が本土に復帰して50年を迎えます。沖縄と東京では岸田総理が出席する沖縄復帰50周年記念式典が開かれます。
僕も大学のこの間あるし沖縄の地元紙琉球新報って新聞社から電話かかってきてですね、
はい、
僕が大学院の時に書いた昔の話ですけどね、キコさんと同じ大学院、あの大学院ですね書いた論文の一部を引用して使っていいですか新聞でとかって言ってですね、ちょっとそのことについてコメントって言われてですね、多分そとこの15日日曜日の琉球新報に僕のコメントが少し載ると思いますので、エコノミストだったり不動産とかそっちの専門家で今やってますけど、
はい、
大学院時代はそういう論文も結構書いていたということで、沖縄のリスナーの方がいらっしゃれば当日 の15日の新聞読んでいただくと僕のコメントが何行か出てるはずですので沖縄のね食文化とか沖縄のこう内地この東京とか大阪とかの内地の文化がどのように広まっていったのかみたいなことのコメントをしてますので、
はい、
よかったら見てくださいと、ちょっとだけ宣伝しておきましょう、
はい、ぜひご覧ください。ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。
5月2日月曜日に、4月分の我が国の消費者態度指数が発表されました。
はい、内閣府が発表した消費動向調査によりますと、今後半年間の消費者心理を示す消費者態度指数の4月分は 33.0 ポイントと前の月と比べて 0.2 ポイント上昇しました。
これもうめちゃくちゃ大雑把な言い方をすると、答えた人が全部が悪いって言ったら0、
はい、
めちゃめちゃ全部が良いって言ったら100というような感じですから、うん、まあ、33ってことは悪い、もう一つだなみたいな、
うんうん、
5段階評価でいうと 2.5 2から5みたいな感じのイメージですよね。
はい、
まあ、6ヶ月ぶりに改善するしたんだけど、まあ、35ポイント前後の予測からは若干下回っていたということで、まあ、消費者態度指数的にはあんまりよろしくないというようなのがかなり長期間続いているということで、うん、コロナの、が広まった20年 の、 あの4月5月6月あのあたりがこう20代とか出るんだけど、
はい、
そこからは多少戻ってきたとはゆえですね、それでもまだまだ低いような状況が続いていると、うん、いうことで、まあ、上昇している要因とすれば もちろんまん延防止等重点措置が解除されていることもあって、うん、まあ、ゴールデンウィークも人出多かったですけれども、はい、まあ、そういう意味で、消費者心理的な改善につながっているかもしれないけれども、一方で、まあ、エネルギー価格物価価格の、まあ、目に見えた上昇もあって、まあ、小幅にとどまっているんじゃないかなというように思いますね。
まあ、半年後の、うん、今後半年間の景気の予測といいますか、うん、心の持ちようみたいなものを聞いているわけですから、結構いい数字が出るっていうのは難しいですよね、この状況だと。
そうなんですよね。でもなんか、なんていうかな、まあ、あんまり心で ポジティブな感じでね答えない人も結構多いかもしれないけども、うん、今後半年先の暮らし向き、雇用環境、収入、それとも耐久財、車などの耐久消費財の買い時かどうかみたいなやつを、うん、アンケート取っていくわけですけども、
はい、
雇用環境以外はプラスなってないってことですね。雇用環境だけがプラス、それがプラスになってないっていうような状況で、まあ、まあまあ厳しいような状況になってきていて、
はい、
まあ、景気回復とかインフレ、まあ、要はインフレだけが起こりつつある世の今の中で、うん、景気回復につながっているような雰囲気は消費者としてはまだまだ感じていないというようなことになりますね。
三崎、うん、さんいつもおっしゃってますけど、賃金が上がらないと恒常的なインフレにはつながらない
というところですね。そうです、インフレ、まあ、景気好循環にはつながってこないということで、はい、やはりここは、まあ、どれぐらい給与あ賃金が上がってくるかどこかが大きなポイントになってくるんじゃないかなというように思いますね、
はい。
あと、まあ、もう一つ、あの 企業物価指数上がっていることはもう確実に間違いないことなので、うん、そういう意味物価的に上がる可能性が高くなってきてるんだけれども、一方で賃金の方が上がってこないとですね、恒常的な景気循環につながってこないなというふうに思いますね、
はい。ただ、あの景気ウォッチャー調査では、うん、節目の50を回復するのではというふうに、あの先ほどお伝えしたんですけれども、それですと景況感は上向きなのかなというふうに見えたんですが、
50、まあ、確かにもうあのアンケートを取っている先が違うっていうのもあるんだけれども、
うん、
まあ、言うてもですね47、8ぐらいのところから50ちょい超えるぐらいの感じになっていくっていうことなので、うん、まあ、それほどプラスになってるとは思えないということで、まあなりな感じな景況調査ですが、消費者態度指数だけを取るとですね、まあ、低いような数字が続いている。景況調査はタクシーの運転手さんとか、
はい、
百貨店の方とか、うん、まあ、スーパーの方とか、そういうことに対してのアンケート調査なので、うん、そういうところでは多少改善はしてきてるんだけれども、実際買う側、消費する側からすればそんな感じを得ていないということで、まあ、立ち位置の違いによって、まあ、その置かれている状況が違うっていう、まあ、指数が違うってことなんだろうけれどもですね、うん、まあ、消費者、売る側からすれば多少は戻ってきてるけど、買う側からすればそんなにいいか今世の中状況がみたいな、うん、ガンガン行こうぜみたいな雰囲気になっていないというような状況が現我が国の今の日本なので、まあ、これ変えていかなきゃいけないんで、
はい、
まあ、現状そうだけど変えていくようにいろいろ頑張っていきたいなというふうにみんなで思いましょうね、
はい。何か一つこう殻を破ることが必要かもしれないですね。そうそうそう、
はい、そうだと思いますね、
はい。ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますのでチェックしてみてください。この後もおはようマーケットをお送りしていきます。吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週も
Let's be positive!